新しい月を迎えました、3月の第1週となりますので、ここで外部11献金を捧げていきたいと思います。この兵庫フィラデルフィア教会では、献金額の10分の1を教会外の働きのために献金しています。今2月分、26,300円のために、共に心を合わせてお祈りしたいと思いますので、お祈りしていきましょう。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたが教会を祝福してくださり、実際的な恵みを持って、また霊的な恵みを持って豊かに祝福し導いてくださっていますことをありがとうございます。2月の歩みを心から感謝いたします。今2月のこの外部11献金として26,300円をあなたの御前にお捧げいたします。どうぞこの献金を清めてくださり、あなたのご栄光のために、あなたの御心のままにお持ちくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。またこのオンラインで礼拝しておられる方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは。白馬スネルゴイキャンプですね、先週の水木金と行われましたけれども、祝福されました。皆さんも証ししてくださいました。お祈りを感謝いたします。今回は小川さんが昨年の2月ですね、名古屋の方に引っ越しされたことで教会変わられましたけれども、小川さんが途中から私たちのバスに乗って行きました。尾張一宮のパーキングエリアで小川さんをピックアップして行きました。で今年はすごく雪が多いので心配していましたけれども、でも雪が本当に山にホテルに着くまで道路には全く雪がなくて、予定通りに着くことができました。そしてまた帰りですね、尾張一宮で小川さんが降りるのでパーキングエリアに寄ったんですが、とてもなんか今まで初めての不思議なことが起こったんですね。でパーキングエリアに寄って、そして、トイレなどに行って戻ってきたら、2人の若い女性がの荷物をこう私たちの車のトランクに入れてるんですよね、バスので、何だろうなと思ったら、どうもヒッチハイクをしてた女子学生なんだそうですね。で、困ってるそうなので、牧師がじゃあ乗っていきなさいということで私たちのバスにその2人の大学4年生だと思うんですね、卒業旅行って言ってましたから、その2人が乗ったんですね。それでずっと尾張一宮から川西まで来ました。で森牧師が川西に車を置いてましたので、それからその車で神戸に行くって言ってまして、で神戸に泊まって、今日はまたどこかに、それとも今日神戸を見学してるのかもしれないですね。そんなことが起こりました。本当に不思議なことが起こりました。でその方たちは1週間で福岡まで行く予定らしいんですけれども、この先もどうもヒッチハイクで行くらしいんですけれども、なんか変な車に捕まらないように守られたらいいなと思っています。そんな珍しいことも起こりました。そしてキャンプ中にですね、長崎の伊沢木原牧師が東京安定教会の牧師に移動したということはもう前もって語られていましたけれども、その安守式がありました。それから、名古屋教会のイスラエル木島さんという方がおられたんですけど、その方が、東橋教会の牧師としてのお二人の安守式がこのキャンプの中で持たれました。そして、キャンプの中心というのは賜物の実践とフィルムフェスティバルなんですけれども、 賜物は全体的なセミナーと、それから9つの賜物ですね、個別に分かれて実践が行われ、それぞれが指示されたところ、導かれたところに行って実践を行いました。でフィルムフェスティバルはノミネートされた31作品の映像を見て、でその中で審査が行われたんですが、31作品というのは非常に時間がかかりましたね。でその中で審査が行われまして、でいろいろあるんですね。ドキュメンタリー部門とか、これがそうなんですけれども、ドキュメンタリー部門とか、あとドラマ部門、ミュージックビデオ部門、そして CM 部門と4つの部門に分かれてまして、それぞれ の1、2があるんですけれども、それは細かいことはインターネットに載っておりますけれども、その4部門を合わせて総合の1位というのがドキュメンタリー部門で、エントリーされていました、京都キリシタン市ゲンナの大殉教という、これが1位となりました。ゲンナっていうのはこの年号のことですね。元に和って書いて、日本の年号の一つですね。これで元和ですね。元和の大殉教、京都の大殉教ですね。これが総合1位となりました。たくさんの作品が、本当にたくさんの作品が出ていました。年々レベルアップしていますよね。またこの特に1位の作品においては、礼拝の中でおそらく見ることができると思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。そして、朝と夜は聖歓があるんですけど、その中でパウロ牧師はマルコの1章3節と、それから第一サムエル記の、第一サムエル記のどこでしたっけ、ちょっと私ここに書いてないんだよな。そこから主は御声に聞き従うほどにっていう、あそこですね。そこから語られました。15の22だそうです。ちょっと今ここにメモがなく、15章の22から語られました。で、そこで3回の中でマルコの1とその第1サムエル15の22から語って売られていったことっていうのは、この私たちはみんな永遠の命をいただいて神と共に生きることができるんですね。ですからこの永遠の命の恵みと共に生きることができるんですけれども、この永遠の命の恵みと共にですね、この人生において豊かに祝福されるように計画されているっていうことが語られたんですね。で今リバイバルの働きっていうのは私たちの飯の最重要であるんですけれども、しかし、それはこの地上におけるこの働きですね。でも永遠というそのスパンで見ていくと、もっと重要なものがあるということを言われたんですね。それは私たちが幸せになることと私たちの働きですね、それである。でその中で最も重要なのは私たちが幸せになることなんだということを神様は望んでいてくださるんですね。そのことが語られました。でこの私たちが幸せになることと私たちの働きっていうのは相まって働くんだということを語られたんですね。ですからもう全部揃って幸せになったら奉仕しようとか、そういうことではなくって、この幸せになることと働きというのは相まって働くものであるということが語られました。ですから使命の全うを通してどんどんどんどん自分が幸せになる、使命を行うことを通してどんどん自分が幸せになるということは語られてたんですね。で働きにおいてですね、主の手に立つところ、主の手のあるところに立つなら主が働いてくださるんですね。で幸せにおいても主の手のあるところに神の具体的な幸せが現れる。ですから主の手のないところで一生懸命働いてもそれは虚しいものですね。ですからいつも私たちが主の手のあるところにいるっていうのはとっても大事なことです。で主の手のあるところにいるということは、私たちが祈って神様の御心を聞いていかなきゃなりませんね。ですからこの祈り聞き従う中に幸せがあるということを語っておられました。奉仕しながら幸せになる、これがこの中心的なことなんだ、そのように語っていました。ですから私たちが御心を行いたいとこのいつも願うということはとっても大事なことですね。 でもパウル牧師もご自分でおっしゃってたんですが、御心を行わせてくださいって願ってるんですけれども、全部が全部本当に心底から願ってるかというと、案外そうでもないものもある。口では言ってるんですけど、分かってるから口では言ってるんですけど、心が伴っていないということがあるって言われてました。で、神様は私たちの心を見られるので、口先だけではなく、この心の底から願って、そして御心を行いたいという祈りをしていただきたいと思います。で、御心を行うということは、私たちが御心を行いたいと願うことは、これは神様の御心なんですね。で、聖書では御心の祈りは聞かれるって語っていますよね。ですから私たちが御心を行わせてくださいと祈るなら、その祈りが聞かれるわけですね。で、神の技っていうのはもう完成しています。ですから私たちが真に願うなら、この神の技、栄光が表されてきます。で、神が使わせてくださったら、そこで失敗しても、神が使わせてくださってそれに従っている中で失敗したとしても、もちろん失敗したことについて悔い改めるべきことは悔い改めなければいけませんけれども、この神様はすべてご存知です。失敗することもご存知です。ですからそれもすべて益にしてくださいますので、そのことを恐れずに聞き従っていっていただきたいと思います。この幸せとこの働きっていうのは相まって働くものである。ですから聞き従うということがいかに私たちの幸せに大切であるかということを語ってくださいました。それでは、もうあと少しですね、もう3月になりましたから、今月末からですけれども、感謝と賛美とリバイバルキャンプの映像を見ていきたいと思いますので、お願いいたします。
Oh
から31日の月曜日か土曜日ですね、日程で使わされます。白馬キャンプと同様、このキャンプもリバイバルに向かって のキャンプです。セットって言われてますね。で、その十字架においてたくさんのことがアメリカで示されています。ですから、アメリカとともに神の働きが大きく進んでいくと思われますので、示されている方はぜひ参加していただきたいと思います。で、続いて1分動画、聞き従いの2ですけど、お願いします。
皆さん、こんにちは。今日のテーマは、祈り聞き従いに、神の声を聞くことができるです。聖書を読み進めていくと、あることに皆さん気づくはずです。それは、聖書に神様に聞き従う歩みをした方々の記録がたくさんあるということです。これは神様に聞き従う歩みで必要となる神様の声を聞くことが決して特殊な出来事ではなく、クリスチャンは誰もが神様の声を聞くことができるということを示しています。そして、何より神様が私たちに対して神様に聞き従うことを望んでおられるのです。それは、アブラハム、モーセ、ダビデ、使徒たちをはじめ、聖書に登場する方々が神様に聞き従ったゆえに祝福されたように、神様は 神様に聞き従う歩みを通して私たちを祝福したい、私たちに最高で最善の人生を与えたいと思っておられるからです。ですから神様は私たちに様々な方法で語ってくださいます。
聖書、思い、予言、夢、幻、天使、天の印、摂理、直接の声、聖霊の声なき声。
神様からの語りかけを受けるために、まず神様は語ってくださる方であることを信じてください。そして神様に祈り求め始めましょう。
ありがとうございます。今日は祈り聞き従いの2ですね。この神を信じるということは神の言葉を信じることです。である有名な方は、この信仰の実践は聞き従うことにあるということを言われました。で、神様はいろんな方法で語ってくださいますけれども、まず聖書の言葉を通して語ってくださいますね。ですから語りかけがわからないって言う方はおられないと思いますけれども、中にはそういう方がおられるということですけれども、神を知って信じた直後などはよくわからないと思いますけど、聖書に書かれている言葉ですね、そして自分にできる適応できる言葉は自分に語られたものとして受け取ってください。また聖書を読んでいるときに、こう突然に聖霊がこの語られることがあるんですね。言葉が飛び込んでくることがあります。で、それも語りかけですけど、その場合は主観的ですので、この自分の思いとか、また敵のこの影響を受けたりすることがありますので、その場合は吟味を十分になして本当に神から来たとなったら受け取っていただきたいと思います。で、この聞き従うことを通して表される主の恵みがあって、その恵みは非常に大きいですね。ですから聞き従うということは特別な祝福と働きのもといとなっていきます。で、従っていく、聞き従う中心は祈りですから、祈りを強めてください。この神の御心を知るためには、まず祈らなければ分かりませんね。神との交わりが必要ですから、祈りが必要です。ですからよく祈っている方とあまり祈ってない方ですね、ここには聞き従いのこの度合いが違ってきますので、ぜひ祈りを強めていただきたいと思います。普段から祈りの生活をして、この神の御心が聞けるように、そして従えるように、この祈っていく、祈りを持って神の助けを受けるということはとても大切ですね。で、その中で時としてですね、理解できないことを神様は語られることもありますけれども、でもそれが神からであると確信があるなら、分かっても分かんなくてもそのことに従っていっていただきたいと思います。例えばアブラハムですけれども、当時とても最高の文化水準のカルデアのウルというところに住んでいましたけれども、神様が親族を離れて私の示すところに出て行きなさいと語られたときに、どこに行くか全く分からなかったんですね。でもアブラハムはどこに行くか分からないけれども、その神の言葉に従って出て行きました。そして出て行ってから、この約束のカナンの地が示されたんですけれども、そのように分からないこともありますけれども、神からと確信があるものにおいては従っていただきたいと思います。ですから御心を聞くことができるように、そしてその聞いたことに従うことができるように、この祈りをいつもしていただきたいと思います。で、私たちの力では多くの場合従うことができませんので、助けを借りて、従っていっていただきたいと思います。で、この聞き従っていく中で、神の計画またが開かれ、私たちの人生に用意されている最高の、また最善の祝福が表されてきますので、聞き従うということを聞かない日はないと思いますが、ぜひ聞き従いを強めていっていただきたいと思います。それではだいぶ時間が来てしまっているんですが、メッセージに入られていただきますが、今日はヨハネの福音書の11章の40節ですね。ヨハネの福音書の 11章の40節、ここからお話しさせていただきます。ここのヨハネの福音書の11章ですね、ここはラザロのよみがえりが書かれているところです。で、よみがえりっていうと2つありますね、2通りあります。よみがえりには、よみがえりには2つありまして、まず、血肉の体ですね、血肉の体から血肉の体によみがえる、それからもう一つは血肉の体から御霊の体ですね。この御霊の体によみがえる、この二通りがあります。よみがえりには血肉の体から血肉の体と御霊の体から、血肉の体から御霊の体によみがえる、この二通りがありますね。で、この御霊の体によみがえる、これは神を信じるすべての人ですね。御霊の体、栄光の体ですね、人に与えられます。で、敬虚の時によみがえりのことが書いてありますね。また、キリストの地上再臨の時に書いてあります。ですから今クリスチャンが亡くなった場合は御霊の体ではなくて霊で天にいますね。そして敬虚の時に御霊の体が与えられます。そして今日のところはですね、この血肉の体から血肉の体によみがえる、このところですね。聖書のを見ていますと、このパウロを通してパウロの話があまり長いので、聞いていた青年がうとうとして窓から落ちて死んでしまったっていう、そしてパウロが祈ってよみがえったっていう記述があるんですね。で、通常亡くなった人はよみがえりませんけれども、その記述があります。ですから、これからですね、特に今年は奇跡が起こるって言われておりますので、私たちを通してもそのような奇跡が起こってきます。それはパウロだけではなく私たちを通して起こってきます。ですから、そんなことは絶対起こらないっていうところに立っていると起こりませんので、起こるというところに立って、信仰の行いをなしていただきたいと思います。で、ここで出てくるマルタとマリアの姉妹ですね、それから兄弟ラザロですね、たちはエルサレムの東3キロメートルぐらいのところですね、エルサレムの近くの町に住んでいました。そして、イエス様はエルサレムに行くときにこの家に寄っていたと思うんですね。ですから、特別な関係があったと思われます。イエス様はこのマルタ、マリア、兄弟ラザロを愛していて特別な関係にあったと思うんですね。で、三大祭りって言って杉越の祭りとペンテコステとカリロの祭り、これが三大祭りと言われていますけれども、この時にですね、ユダヤ人はエルサレムに来るんですけれども、宿泊する場所がないので郊外に泊まったりするんですね。ですからイエス様は祭りの時にこのマリア、マルタ、ラザロ、この家に泊まったと思うんですね。で、その兄弟ラザロですね、このラザロが死にそうな病気にかかってしまったわけです。で、11章のこの3節ではこのように言ってるんですね、ある人が、一節で、ある人が病気にかかっていた、ラザロと言ってマリアとその姉妹マルタとの村の で、ベタニアの人であった。で、このラザロが病気になってしまうんですね。そうすると3節でこのマルタとマリアはイエスのところに使いを送るわけです。そして言うんですね、主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気ですって言ってこの使いを送ります。で、姉妹はすぐに来て病気を治してくれることをこの願って、そして使いを送ったわけですね。そうしますと、 イエス様が4節で言われたことは、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。で、このようにイエス様は言われました。つまり、この死で終わるだけのものではなくって言ってるんですね。ラザロは死ぬっていうことをイエス様は言ったんですね。姉妹は治してほしい、癒してほしいと思ったんですが、ここでイエス様はラザロは死ぬんだっていうことを言ったんですね。でもその後に神の栄光が表されるってことを言っています。で、イエス様はラザロがこの病気になって、そして死ぬっていうことを知ってたんですね。でもその死は死で終わるものではなくって、自分がラザロをよみがえらせて、そして神の栄光が表せることを知っていました。これはイエス様だけが知っていたことです。で、マルタとマリアはイエス様が救い主であって、そして癒し主であることを知っていたんですね。で、だからイエス様が神に求めるものは何でも神が聞いてくださることを知っていた。だからイエス様に使いを送ったんですね。そして癒してほしいと思ったわけです。で、ですけれども、マルタとマリアはこれからどんなことが起こるのか、それはどんな神の栄光が表せるか、それは全く知らなかったんですね。で、私たちの人生にもこのなぜというようなことっていうのは確かに起こってきます。病気や問題に対して願うようにならないことも起こってきます。でもここでも願ったようにはならなかったけど最善が表されますけれども、そのような時、私たちの祈りを神様は聞いてくれないとか、私たちの人生の中に働いていないとか、そのようにはぜひ絶対思わないでいただきたいと思います。神様は私たちを愛してくださって、常に私たちに最善最高のものを与えようとしてくださっておられますし、また与えてくださるんですね。ですから自分の思うようにならなくとも、常にそこに最善最善最高のものを与えてくださる、そこに立っていていただきたいと思います。そのことを私たちは聖書で学んでいますね。で、具体的には分からなくても、この試練問題困難の後ろには素晴らしい神の祝福恵みがあるんだということを私たちは聖書を通して学んでいますので、そのことをぜひ忘れずに、思い通りにならなくても最高のものが現れる、そこに立って、感謝し、主を褒めたたえ、また聞き従っていっていただきたいと思います。また神様が意図的にですね、試練困難問題を許すことがあります。でもそれは立て上げのためであり、また祝福のためでありますね。ヨセフが神の言葉を受けましたけれども、その通りになるまでいろいろ試されました。そういうこともありますので、そのような時もおつぶやくことなく感謝し、従っていっていただきたいと思います。で、イエス様だけがこのラザロが死んで、そしてよみがえるということを知ってました。ですからすぐに行って癒してあげようということはイエス様は言わなかったんですね。で、癒されることが御心なら、イエス様がそこに行かなくても、百人隊長のところでもありますけれども、言葉だけでも癒しは起こるんですね。でもこの時にラザロが癒されるということは御心ではありませんでした。死んでよみがえることが、これが神様の御心だったんですね。だから使いが来てもイエス様はすぐラザロのところに行きませんでした。で、そこに2日間とどまって、その後に行ったんですね。そしてイエスがその町に来られると、マルタがすぐにこの迎えに出ます。で、そのことが11章の、21-22に書いてあるんですね。マルタはこのイエスが来られたと聞いて迎えに行くんですね。で、マリアはまだ家で座っていたって書いてありますけど、その時マルタはイエスに向かってこう言うんですね。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。このようにマルタを迎えに行って言うんですね。 で、マルタもマリアもイエス様を尊敬していました。でももしイエス様がここに来てくださったら、愛するラザロは死ななかった、でもあなたは来てくれなかった、 だからラザロは死んでしまったんだということをここで言ってるんですね。でこれは32節を見ますと、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう。このマリアも同じことを言っています。ですからマルタとマリアの望みっていうのは、ラザロの病気が癒されることだったんですね。で、愛する者が苦しんでいるときにあなたは来てくれなかったっていうふうに言ってるわけです。で、イエス様がよみがえるって言ったのは、血肉の体によみがえるっていうことをイエス様は言ったんですけれども、マルタとマリアは死んだ者がよみがえるという、血肉の体にですねよみがえるという信仰はなかったんですね。終わりの日に御霊の体によみがえるっていう信仰はあったんですけれども、血肉の体から血肉の体によみがえるっていう信仰はなかったんですね。そして、11章の35節を見ると、イエスは涙を流されたって書いてあります。でここでイエス様はこの私たちの痛み苦しみすべてをこの十字架で追われていますので、癒すことができる。そして私たちの痛み苦しみをご自身が知っているから、悲しんでいる彼らと同様に、ここでイエスは涙を流された、同様に涙を流されたですね、そのことが書かれています。で37節ではですね、盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。このように文句を言う者も確かにいたんですね。そのことが書いてあります。そしてイエスは憤りを覚えて墓のところに来ました。でここから奇跡が始まっていくわけです。で奇跡が起きる前に最初にしたことがこの39節ですね。イエスが言われるんです。その石を取り除けなさい、このように言います。でもマルタはこの信仰が血肉の体から血肉の体によみがえるという信仰がありませんから、主よもう臭くなっておりましょう、4日になりますから、このように言うんですね。ですからマリアとマルタ、そしてそこにいた人々はイエスの死をとしていることがこの皆分からなかったんですね。そこでこのイエスが言ったのが今日の御言葉です。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか、もうすでに言ったではありませんかということを言っています。で11章の23節もあとこう言ってますよね。23節でイエスは彼女に言われた、あなたの兄弟はよみがえります、よみがえりますってここで言っていますね。でももう臭くなっておりましょうってこのように言って、わからないで言ってます。ですからここでもしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか、このように言っています。で彼らは復活の信仰は確かにあったんですが、この血肉の体によみがえることは考えられなかったんですね。でイエス様はここでですね、その石を取り除けなさいって言ってますけれども、病気の癒しに言葉だけでも癒されるように、神様なのでこの石を取り除けなさいとは言わなくても、石に命じて、イエス様は石に命じてその石をこのどけとか動けとか言ったら、その石は取り除くことができるんですね。でそこにいた彼らは石を取り除きなさいと言われた意味が分からなかったけれども、でもどうするかというと、結局石を取り除けたわけですね。ですから意味は分からなかったんですが、言われた通りにした、要は聞き従ったんです。分かっても分かんなくても彼らは聞き従ったんですね。 で、ここで神が働くための準備ですねと備えっていうのを神は神を信じる者にさせています。イエス様がその石をどけって言ってどいて復活が起こるということは十分できますけれども、わざわざ彼らに石を取り除けなさいって言ってるんですね。ですから神を信じる者にさせています。で、よみがえることも山が動いて海に入ることも全て神がなされることであるんですけれども、神を信じる私たちを通して多くの場合神は奇跡をなされます。そして、石を取り除けたらられたら、今度イエス様が言うことは、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝しますって41節で言っています。これはまだ復活、御霊の体が与えられて出てきたわけではありませんけれども、もう願いを聞いてくださったことを感謝します。これは信仰の告白をしています。そして次にイエス様ご自身が言われるんですね。43節でラザロよ出てきなさいということを言っています。そして実際にラザロがこう手と足を長い布で巻かれて、そして出てくるわけですね。そして奇跡が起こって、多くのユダヤ人がイエス様をこの信じたわけです。ですから多くの人々が神を信じて、そして救われるために神は私たちの信仰を通して、そして奇跡を行われます。ですから私たちがするべきことっていうのは聞き従うことですね。私たちがするべきことは聞き従うこと、分かっても分かってなくても神様が言われたことに対して聞き従うということが大切ですね。ですからぜひ神様に期待して聞き従っていっていただきたいと思います。これから私たちが驚くようなこの奇跡を私たちを通して神様は表してくださいますので、聞き従いを強めていっていただきたいと思います。それではこれで終わらせていただきます。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。神様、この聞き従うことを通していかに素晴らしいこの奇跡やあなたの御業が表せるかということ、今日私たちは学ぶことができたことを感謝いたします。どうか私たちがこの理解できてもできなくても、ただあなたが語られたというその確信があるなら、私たちが従うことができるように、どうぞ信仰をさらに増し加えてくださり、また従う力を与えてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。では続いていつものように癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があってはこの祈りが聞かれないことがありますので、私たちすべて罪人と聖書は言っておりますので、今罪の悔い改めをしていきましょう。そして、それと同時に求める者に神様は答えてくださいますので、ご自分の癒しを願う方、他の方の癒しを願う方、罪を悔い改めとともに、この求める時を持っていきたいと思います。共にお祈りしましょう。天のお父様、あなたが今この場にご臨在され、癒しの働きを豊かに成してくださっていることをありがとうございます。どうかお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって病の霊よ去れ。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。感謝します。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し、祝祷を持って礼拝を閉じたいと思います。
恋願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに今よりとこしえまでもありますように。アーメン。それでは報告をいたします。修復法の内側をお開きください。白馬スネルゴイキャンプは祝福のうちに無事終了しました。感謝します。感謝と賛美とリバイバルキャンプが3月26日から31日の日程で行われます。ご参加ください。詳しくはミッションの北米部門までお願いいたします。それから明日5日月曜日ですが、13時45分からポプラ東山でゴスペルコンサートです。参加される方は13時までに集合してください。6日の火曜日は10時から福井礼拝、13時15分からいつも通り火曜礼拝、そして、予言クラスですね。7日の水曜日13時から感謝の賛美祈祷会、